三つの死のことを教えました。今度は死とは何かということでちょっとお話したいですね。じゃあ死とは何なのか、そして死の原因はどこにあるのか、お話しします。子供の頃ですね、家の中の電気工事をしておりました父の手伝いをさせられたことがありますね。父はですね、前に重工に勤めながら、まず一つですよね、同然勤めながら電気工事をしていたんですね。ですから家の電気のことは全部父がやっていたんです。昔の家ってのはね、天井にね、むき出しで電線が張ってた、ね、そういう行為を、この外資から電線を外してこのつなげたところにこの下に私もよくわかりませんけど、そんなことをやっておりました。父が天井にむき出しになった電線を刺して言いました。これは死んでるからいいけども、これは生きてるから気をつけろ。私はよくわかりませんでした。電線が生きたり死んだりするのかな。ダーンとしたのはこの死んでる電線、ピンと張ってるのはこれ生きてる電線かと思ったぐらいのことですが、そうじゃなかったんですね。父はこれは生きてるから、つまり電流が流れてるから気をつけろと言ったんですね。確かにどんな最新式の素晴らしい電気製品もですね、電源に繋がれてない限り、それはただの飾り物であります。役に立ちません、動きません。同様に人が命の源である、命の電源である神様から離れている状態、いける神様と全く関わりのない、この神を無視して、この神様に背を向けて、己が神のごとく技術を生きている。生きているんじゃなくて、実は生かされているんですけども、そのことを無視して、生きているから、一人生きているからのごとく、神様から離れ、関わらない生き方をしているならば、それは即霊的に死んでいるんだと。そういう言い方をしているんですね。どんな活発で重症人生を遠慮していたとしてもですね、実はその人は死んでるんだ。聖書はそう言います。聖書は人類の父祖とも言うべき、このアダム。アダムというのはですね、ヘブル語で人間というんですね。アダムさん、エバさんという場合は、ポリベシアなく、普通ベシアなんですね。土というのはアダムだと申しました。アダムが土から取られた。アダムと申します。人間ですね。エヴァと命なんですが、アダムという場合がエデンにおいて神様の戒めをたった一つの戒めを破ったということをですね、創世記3章が記しております。で、この出来事が人間に決定的な変化をもたらせたということを書いているんですね。それは何かと言いますと、神様との断絶であります。神様という豊かな交わりの対話である中に、死なかの中に生きている人が、神様の戒めに背く、神に背を向けた、その瞬間、神様は断絶が起こりました。それが死。神様と人間、命の関係が決定的な形で断たれてしまったという、この時に人間に死が入ったというんですね。すぐには死ななかったんですよ。だけど、この時に死が入った。死が起こった。だからこの時以来、人間はやがて死を迎えなければならなくてしまったと聖書は語っています。この死が、アダムに残された死が、人類全体に及び、人間は死の中に閉じ込められてしまったことを言っているわけです、ね、この創世記3章に記されているこのアダムとエヴァのこの物語でありますけれども、善悪の木の実を取って食べるというね、いいものじゃないですよ、間違いなく。善悪の死体を自分で握るというね、これ恐ろしい、本当に罪であります。己が神になる。この罪を犯しました、あの子が死を与えました。人間に死を与えました。以来人間が死を持って生まれるんです。うちに永遠の命というものがなくなりました。 命の限界というのを持ったものもある。だから死を迎えてしまうんですね。これが聖書に言っている。この出来事、アダムとエバの物語はですね、多くの人にいろんな解釈をいたします。これを史実として歴史的な一つの本当の出来事として捉えるのか、それとも一つの姉妹のような形で教訓を知るために、このような語り方がなされているのか、それはいろんな解釈がありましょう。でも私はかなり本物だと私はそう思っているんですね。そして大切なことは、大切なことは人間に罪が入った決定的瞬間があるんだということですね。人間は本当に神様の方です。ただですから素晴らしい存在として作られたんですよ。その人間がどこかでおかしくなってしまった。理想を掲げる。聖霊の願い持ちながら、そうでなんか反対のことしてしまう。どんなに人間が愛し合い、仲良くし合い、平和の協定を結び、両国を結んだ。いつも簡単にそれが踏みじる。人間は殺し合いしてしまう。誰も狙ってないはずなのに。素晴らしい人がいるな。人間が歴史の中にやっていたことは殺戮の歴史なんですね。それは今のついて矛盾しませんか。罪が入ったからと聖書は言いました。人間は罪に負けて罪、心の平安と自由を失います。困難な問題の私の取り巻きの多くの問題は人間が霊的な自由を失い、善を行う力を失い、かえって悪を行ってしまうという自己矛盾不自由から来ているわけですよね。私たちは人のせいにしていません。それは自分の罪もあるものなんです。そしてこの罪を犯した人生の結果、最後は肉体の死と、そして永遠の滅びを買い取る結果となってしまったというのが聖書の教えであります。罪を犯した人間に神との断絶という死が入り、命を失ってしまいました。霊的に死んだものとなってしまいました。その障害はやがて肉体の死をもたらし、肉体の死がやがて魂の死に追いやるんですね。それが滅びです。このままで人間は絶望的であるということを聖書は言っているわけでありますね。スポルタルという素晴らしい説教者の先生がいました。イギリスのロンドン。大きなタバナクルの教会ですけども、三千人の先も回収に帰り、聖書は説教したという有名な先生、スポルジョン。このスポルジョン先生が、サビロンドンからですね、南フランスのマルセイユにやってまいりまして、給料を取るためにですね、使えた方を癒やすために、来たそうであります。一つのホテルのコテージに案内されました。そして寒かったそうですけれども、お医者に頼んだお医者がすぐですね、秘書係のたくさんのこのカレンダーを持っていてですね、そして暖炉で火をつけてですね、燃やしてくれたそうですね。暖炉を取ってくれたそうですね。このスポルジョ先生はそのカレンダー、これはブドウの枝だったそうです。ブドウの枝ですね。ブドウのカレンダー、それがパチパチ燃える光景を見ながらですね、何とも言えない思いになったそうですね。ヨハネの福音書の15章の説、私が見たとき、あなた方はその枝であったよ、ブドウの枝にブドウのたわわなりだし、ブドウの実がなるわけですよ。その枝の幹に結びついて、幹の命の樹液の供給をいただきながらですね、そしてその枝に本当に嬉しい実をたくさんつけるわけでありますね。だけどもその右から離れたその瞬間、その枝、どんなに甘々とした葉っぱをつけておろうと、右から離れた瞬間死が入る。死が入る。ここにも素晴らしい美しい椿が開いておりますが、 木から切られる途端死が入る。今なお青でした。美しく咲いているかもしれません。必ずどうですか。死が入る。